紹介されました夫の、いや、本当ですね。こんにちは、こんばんは。今日はグッドフライデーコンサートって言うんですけども、グッドフライデーっていうのはですね、直訳すると良き金曜日とか、ちょっと大げさに訳すと最高の金曜日っていうふうにも書かれると思うんですが、今妻はチラッと言いましたけども、日本語に訳すと受難日って言うんですね。難を受ける日って、あまりにも差がありますね。どうしてかというと、イエス・キリストが十字架にかかったので、キリストが難を受けたので受難日。でも向こうではなんで受難日ではないかというと、それによって私たちがもう罪に縛られないで、もう不自由にならないで、自由に解放されて本来の輝きを取り戻せるからグッドフライデーってなりますね。で、実はちょっとプライベートな話になりますけど、23年前のグッドフライデーに私たちは結婚しました。受難日は毎年変わるんです。その年は4月17日でしたけども、今年は17日が日曜日で、22日が、今日ですね、グッドフライデーになりました。なんでその日に結婚式したかというと、まあ、私は十字架があまりにも嬉しくて、クリスチャン子だったのに小さい時から神様のことをよく知ってました。でもそれが自分とどう関係するのかよく分からなかったんですけど、本当に神様が自分を愛してるんだってことが、頭でもなければ知識でもなくて、単なる実感、一時的な感情でもなくて、本当になかったんですね。その日から全く人生が変わりました。で、今さっきこう出てきた方々ですね、みんなタイプも性格も違いますし、出会い方も違いますけど、一つ共通項があります。自分はこのままで愛されている、しかもこの地上に来ている自分には神様が用意した自分にしか生きれないステージと舞台があるということを本当に知ってるんですね。で、それができてると、すごく大きな仕事をしていても、人の目から小さく見えても喜んで生きれるんです。輝いて生きれるんですね。で、本当に愛されてるって分かると、人は自由になるんです。楽になるんですね。で、困難のない人生も問題のない人生もありません。牧師をしていると、幸せな時はなかなか来てくれないんですね。暗くなったり辛くなったり問題起こると来てくれますけれども、いろんな人がいろんなところで苦しみがあります。でも本当に自分が愛されてるって知ってると、苦しみを戦っていく力、乗り越えていく力ってのはね、湧いてくるんですよね。これは不思議なものです。で、ちょっとだけ十字架の説明をね、皆さんしたいと思います。皆さんいろんな話をされましたけど、なんでそんな奇跡が起こるのかっていうと、イエス・キリストっていう方は聖書によれば神様の一人子だったと思います。私と妻の間には8人子供がいます。12年の間に8人生まれました。尊敬してあげてください。すごいなと思いますね。私より妻は素晴らしいと思うんですけども、ね、今一番上は大学4年生、まあ、一度下から23歳、一番下は小学校5年生11歳に今年になりますね。なりますけども、8人でもですね、一人誰かにあげれるかというとですね、無理ですね。どの子もかけがえのない私の子供です。私たちの子供です。で、信徒によって絶対にそんなことはありません。先日教会の一人が20歳になって天に帰りました。間違いなく天国で彼が生きています。イエス様大好きな子でした。本当にこう心から礼拝する子でしたけども、今でも思い出すところは少し痛みますけれども、一人でも自分の子供が自分より先に亡くなって考えられないんですよね。心が痛いますよね。でも神様は一人子のイエス・キリスト、神だったんです。聖書に言ってる神様はですね、ケアした神様じゃないんですね。日本人は何でも神様にしますけれども、聖書に言ってる神様っていうのは、天と地を作り歴史を導いた神様、本当に言うと時間を作ったのも神様です。私たち3次元に生きているので、時間という場所に制約されています。過去に戻れませんし、未来は予測はできますけど、本当のところは分かりません。神様は時間を作りました。その神様が、時間を作った神様が時間の中に入ってきて、神様ということは偏在、偏ってことじゃなくてね、どこにでもいるって言うんです。私はここにいると東京にいれません、カンボジアにいれません、カンボジア諸地ってんですけども、アフリカにもいれません、アメリカにもいれません。私は35の国に行きましたけれども、同時に2つの場所におれないんです。神様は同時にどこにでもおられる方です。本来その神様が我々2000年前イスラエルのナザレというところに来られて、そしてエルサレムで授与されました。 人間の形を取ったんです。聖霊によってそれをマリアから思ったって書いてます。それから生まれなんて化けてるってと思うのかもしれませんが、人間だったら化けてますが、逆に書道じゃなかったら化けています。神によって生まれたからそれから生まれたんですね。もしそうじゃなかったら信じる人はありません。イエス・キリストは聖霊によって、神の霊によって生まれた。なんであなたがそうされたら全く人間と同じになったんです。なんでか、本当に人の悲しみ、苦しみ、痛み、人間のどうすることもできないその束縛、そういうものを全部味わい尽くして、私たちがどんなに苦しんで、世界で今一番苦しんでる人のもっとその苦しみを実際に体と心と、まあ、霊と言いますけど霊で体験して、それよりもっと下まで苦しみまで行っていかないと、彼は本当に私を救うことはできなかったんですね。あの皆さんね、神様の愛って、ね、上からね、愛してるよって言って、ね、手を伸ばしてきてね、さあ捕まれって言って引き上げてくださる愛は 100% 違います。そういうのは愛とは言いません。私の子供は言いました。中学3年の時、不登校だった時ですね、励ましてもらっても手を差し伸べられても、その手につかまる力もない時がある、差し伸ばされた手をつかむ力さえない時があるって、どうしたらいいんだろうと思ってたら、イエス・キリストは下から大丈夫だって声が聞こえてきたって。そして自分も下からやってきて、自分を下から抱きしめて、自分もそのまま抱きしめて這い上がってくれたって。だからその時初めて神様が分かったって言ったんですね。これが十字架なんです。どういうことだったら、神様は天と地を作る時間を作った方なのに、時間の中に来て全く人間と同じようになって、とつき10日ね、妊娠ですかね、とつき10日ね、なんか一言と思えないですよ、妊娠してたみたいな、とつき10日ね、とつき10日だって生まれてね、神様ですよ、こんなことしなかったってすぐパッと現れますよね。全く人間と同じようにして30年間両親のもとで子供として育って、30年経った時に初めて世に出られまして、なんでそのことをわざわざしたと、全く私たちのことを通られたんです。一つ違うところは、決して罪を犯しませんでした。罪って皆さんね、パチンコやってるとね、私やったことないんですけど、その時きっと楽しいんでしょうね、のめり込む人がいるってことは。でも後で大変なことになります。大体ギャンブルのそばにはカードロームの子がある、恐ろしいですよね、悪魔の策略、そしてカードで困って家庭が壊れると悲しいこといっぱい知っています、ね、それからお酒飲むとね、これは外国人の方があります、楽しいんですけど二日酔いで頭がガンガンなって次に苦しみます。罪にはね、楽しいことがあるんです。だから人はやめられないんです。これを改革と言います。その楽しみは、神様を知った楽しみとは根本的に違います。全然違います。その楽しみは後で人を不幸にする楽しみです。イエス様はその楽しみは一滴も味わいませんでした。でも罪がもたらす呪いってあるんです。苦しみってあるんです。痛みってあるんです。裁きってあるんです。その究極は死です。その全てをイエス様は楽しみにしたじゃない、罪がもたらす裁きと呪いと苦しみを全部引き受けて十字架で死にました。一切受けなくていいのに。だからイエス様の十字架は格好がありません。世界で一番惨めで汚くて素晴らしいです。もしそこにいたら、私は絶対真正面から見えなかったと思います。顔を背けたと思います。それほどイエス・キリストの弟子が最悪でした。さっきちらっとね、今村さんと話をされましたけど、49のうちを受けます。49のうち、その一つ一つのうちを受けて、背中は流れていて、血は流れていて、それを十字架を背負って海外の中に行って帰りしました。苦しみの極みです。なんでそんな苦しんでいたんだか、私たちが地上で病で、あるいは人間関係で境内で本当に苦しんで痛んでる人、罪の結果本当に痛んでる人、人のせいで苦しんでる人、自分の罪が苦しんでる人、みんな違うでしょう。その苦しんでる人たちのもっと下にまで行って、その人たちをさっき言ったように大丈夫だよというだけなんです。イエス様を信じると聖書は言います。永遠の力である、うんと砕いています。必ず天国に行けるってことです。天国はあるかもしれないおとぎ話ではありません。良いことをしてはいける場所でもありません。人間の罪はどんなに伝行を積んでも、それで超不信できるほど、そんな綺麗なもんじゃありません。全生涯を 良いことに使ってもそれで使わないほど綺麗なものじゃありません。人間はそんなにいっぱいじゃありません。良い心もいっぱいあります。それで償いません。イエス様は私の代わりに全部罪の呪いも裁きも引き受けて十字架で死んだんです。7つの言葉あります。一番最初の言葉はね、父を彼らを許してくださいって言うんです。父なる神様に許してほしいって、私が代わりに全部預けるから許してあげてほしいって言ったんです。でもその人たちは神を呪ってたんです。さっきジョイさんって答えましたけどね、詳しく話すと時間がないのですみません、足りませんけども、苦しい時ね、皆さん声にパンって当たったらね、やつ当たりしたらですね、ちょっとスカッとしませんか。ギャーッと言うと楽になりませんか、ね、こう黙ってると苦しいでしょ。だから私の妻はウィーダーの最初の時の陣痛の時ですね、うちの妻はもともとですね、すごく癒し系だったんです。若い頃とってもいい声で朗読なんかしたらそれだけでね、もう良かったんです。私と結婚したばっかりにものすごいパワーのサービスになりました。だからね、陣痛の時ですね、すごかった。あ、私の妻はそんなギャーギャーしたタイプじゃないのにこういう感じですね。私の妻はあんたの方じゃないんですよ。あんたの方じゃないのに8年だまで症状なんですけども、って感じでしたね。叫ばずに入れないと苦しいから、痛いから、苦しかったら言いたかったけど、叫ばれば叫ばれば、精神的にも苦しい時、誰かに話を聞いてもらったら楽になりますよね。別に分かってくれなくても聞いてくれてるだけで、あ、そう、あ、そうってだけで楽になりますよね。でもイエス・キリストはあの苦しみを受けた時、十字架で、十字架に行く前、口を開かなかった、口を開かなかったって書いてあるんです。一切語らず、そして十字架があった時、どんなに呪われても言われても、あんまり上手にすると私の人格がありますけど、人々はどう言ったか、神だろお前、あまりうまくしませんよ、あまりうまくするとあれですかね、神だろお前、神だったら降りてこいよ、そしたら死んでやるから、神と言ってんなら簡単だ、降りてこいよって言われたんです。でも降りてきたら、降りてきたら人は救われなかったんです。そうやって呪う人たちのためにイエス様は黙っていたのにもかかわらず、最初に言われた言葉がギャーッとか助けてじゃないんですね。彼らを許してあげてください、全部彼の私が罰を背負いますから助けてあげてくださいって言葉だったんです。その言葉を聞いた時、この人は本物だって、この方は神だって分かりました。それから7つの言葉が続きます。今日全部話せる時間がありません。途中でございました。9時からかかって12時、真っ暗になって3時になった時に、さっき出てましたけど、父を彼らが、我が神、我が神どうして私の父になったんですかって言ったんですね。いつも父様に、ああ、お父さんっていう、大阪市長なんでお父ちゃんって言うんですけどね、最近はお父かって言いますよね。すごく親しく呼ぶ。父様はいつも父の神様のことを、ああ、お父ちゃん、お父、お父さんって、パパってこうね、すごく親しみを込めて言ってた。神だけ言いました。わあ神、わあ神って父と呼べなくなったんです。神様に、父なる神様に捨てられて、神が神に捨てられたんです。今私説明してますけど、正直わかりません。なぜ捨てられたかって、イエス様は私たちの代わりに神に捨てられて、わかりすぎます、読みてますけど、ハデスって言いますが、地獄に行きました。私たちは地獄に行かなくていいように読みにまで下った。神様は天から地上に降りてきて地獄にまで落ちていったんです。みんな人は上に上に上に上に行っていきます。人はお金があれば、立場があれば、うんと答えてみましょうか、美貌があれば、人気があれば、わーっと集まってくれますが、お金がなくなり、立場がなくなり、良いものがなくなったら、本当の友達以外はみんな去ります。神様は天から地に来て、世にまで下に下に下に下に下に下にって言ってくれました。どうしたかって、私たちが決して下に落ちなくていい、どんなに下に落ちてももっと下に神様の手があるために代わりにしてってくれたんですね。十字架からですね、葡萄酒を差し出されるんです。その葡萄酒は麻薬の役割をするんです。イエス様は拒否されました。一番最後にまた葡萄酒をする、これ違う葡萄酒なんです。これはアダゲイの葡萄酒なんです。これを飲むと痛みが増しているんです。最後の病死は受け取られました。苦しみの極みでもっと苦しいところで行ったんです。私の父が盲腸の手術をするとき、他が盲腸なのに麻酔がいかなかった。盲腸ぐらいと思ってたら、あまりに苦しくつらかったそうです。私の父は昔からの人ですから、ピシッとした方ですが、手術した後、ガクッと年を取りました。そして父は言ってました。 本当にきつかったって。でもその時の、まあ、誠って言うんですよね、誠十字架の安さのことはやっと分かったような気がするって言ったんですね。クリスチャン教員まで言ってる、今で言ってるんですね。で皆さん、今度の日曜日、あさってね、イースターって言うんです。復活祭、日本ではあんまり派手じゃありませんが、世界ではすっごく言われる式です。キリストが蘇ったんです。死に勝ったんです。罪に勝ったんです。世に勝ったんです。クリスチャンは十字架ではありません。十字架なしにクリスチャンはないけど、イエス様はその一番一番底からどん底から復活してきた。だから私はどんなに苦しくても、どんなに痛んでても、もう自分はダメだと思って自分で自分を殺したくなっても、もっとしたからイエス・キリストがいる、大丈夫だって、全部私が見合いしてくれたから、あなたは生きるんだって、大丈夫だって、あなたは生きるんだって、私があなたを本当の自分で愛したから、生きてみるよって、生きれるんだよって言って、下から私たちを抱きしめて引き上げてくれます。これが十字架の愛、そして復活の愛なんですね。この愛に出会って私は人生を変えました。だからグッドフライデーに結婚式をしたんですね。23年経ちました。できたのは子供だけだったと言われるかもしれませんがでもその子供たちは宝ですね。で、なんですね、良き金曜日です。人生には楽しいこといっぱいあります。あ、皆さんの中でも素敵なことはいっぱいあると思います。嬉しいこといっぱいあるでしょう。でも人生には悲しいこともあります。辛いこともあります。取り返しのつかない失敗をすることもあります。顔が上がらない時があります。また誰かによってひどい目に遭ってしまうこともあります。そうして許せません。当たり前です。でも皆さん、許せないとその人が苦しむんじゃなくて、許せない自分が苦しくなっていくんですね。でもどうしようもありません。でもキリストのところに来ると、この十字架前に出ようと自由になります。自由になります。自由になります。悲しみがあることに加わり、うちの教会に教会って泣いた方、昔からしょっちゅう泣いていた。で、生まれて初めて泣くから涙のある言葉を知ったとですって言ったんですね。長崎弁になってますか温かい涙があることを生まれて初めて知った。で、日本人の中年男性は泣きません。泣いたらまずいから。でも教会の方はよく泣きます。それまで泣いたかったのに、なんでかって、教会に来ると神様を知ると泣いてくるんです。これは悲しみの涙じゃない、温かい涙なんです。ずっと耐えてきたこと、ずっと我慢してたことが涙とともにストレスとプレッシャーを落として楽になるんです。だからクリスチャンでね、ある意味でどこかぼーっとしてたりするんです。どうしたって、本当に愛されてるって、それを知ってるからなんですね。で、今晩ですね、これがゴスペルの真理なんですね。で、その愛を知って皆さん生きていってほしいと思います。宗教に入るってことではありません。目には見えないけど、本当にあなたを愛してくださったこのイエス・キリストに出会って、この方を心に迎え入れていってほしいと思います。イエス様は心の中に入ってこられます。無理やり入ってきません。あなたは心を開いてどうぞって言って入ってきます。で、こういう回にですね、心を開いて迎えてあげてください。そしたら一生あなたから決して離れることはありません。お祈りしますね。教会ではお祈りしていますんですけど、目を閉じて心を観察に出てください。で、私は今から祈るようにですね、恥ずかしいかもしれませんが、声を出して一緒に祈ってみてください。そのイエス様っていう方はよくわからないけど、とにかく心に迎えてみよう。安心してください。迎えたからといって何かをされるわけじゃありません。お金を取れるわけでもありません。でも私が言ったことが本当なんだってことをあなたに体験してほしいと思います。それがイエス様を心に迎えることになります。お祈りしますね。私について声を出してぜひ祈ってほしいと思います。天のお父様、心を開きます。イエス・キリストが心の中に入ってきてください。私の罪を許してください。十字架を信じます。復活を信じます。私を愛して、私を助けて、私を導いて、祝福してください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 の教会であったら嬉しく思います。またゴスペルの恋人会がありますので、ぜひ来てください。ありがとうございました。